榎田信也門です。この度の震災で私ども FMC スタジオにも大きな被害が出てしまいました。発災以来、国内外のリスナーの皆様から心のこもったご支援をいただいております。本当にありがとうございます。現在スタジオ移転の準備を進めております。今後は防災に関する取り組みをより一層強化した災害に強い自主メディアを目指してまいります。 FMC 復興義援金へのご協力をぜひよろしくお願い申し上げます。
2ヶ月ぶりでございます。 FMC 第一スタジオに戻ってまいりました。この第一スタジオで、最後に行われた QIC の収録は4月9日土曜日でございました。そして4月10日放送分ということだったんですけれども、その4日後、4月14日21時26分、熊本県を中心とする震度7を最高のね震度とする大地震が起きて、それからまあこの第一スタジオは一時的に放棄せざるを得ないという状況に追い込まれたわけであります。そして2ヶ月経ちまして、ようやくこのスタジオの中の散乱した書類、あるいは CD、ビデオテープ、その他もろもろ、さらにはですね、土壁も崩落しておりまして、まだこの私が座っておりますミキサー宅のすぐ横にはですね、崩落してそのまんまの土壁が落下した状態でそこに突っ立ってたりしましてですね、でその壁が剥がれた向こう側のその、板のですね、その基礎に当たる部分が見事に露出していたりとかですね、いろんな爪痕がこう残されているわけであります。でさらにはこの第一スタジオと隣の部屋があるんですが、これ第4スタジオとして時々例えば行く来るなんかでこの間使ったりしましたが、その間に襖があるんですけれども、この襖が完全に閉まらなくなった状態になりまして、どんなに力を入れても全く閉まらない。でこの第一スタジオエアコンをかけないと暑くてしょうがないんで、今エアコンかけてるんですけども、その襖のところが15センチほどちょうどこう間隙って言いますか、間が空いてしまっていたもんで、でこれどうしようかなと、ここから冷気が逃げていっちゃうんでダメだなということで、一生懸命先ほど作業いたしまして、巨大なハンマーでですねガンガン叩いてですね、でその襖を元の状態にとりあえず戻したと。ですからもう実に普通の手の力ではもうびくともしない状況に、この家自体が歪んでいるわけでございまして、非常にデンジャラスなそんなスタジオ、第一スタジオであります。ここからお送りしていく QIC ケムールインサイダークラブ、迎えて1016回。この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市中央区大江3丁目、久しぶりですね、 FMC 第一スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。さあ、この3人が見事に揃うのは久しぶりです。榎田信也門と
花岡山花岡と
平尾優子です。
この間のね先週は花岡氏はお休みいただいて、はい、ですよね、上田君にピンチヒッターだったので、その前のこの間 の20周年の時に、はい、大江公民館からやった時に出ていただいて、久しぶりに QIC レギュラーということで、いかがでしょうか。
だいぶ出なくてですね、忘れられた存在にね、
いやその分サバスタで毎日のように出ていただいているわけでございますけど、どうですかこの1スタまだ結構散乱した状態が続いておりますが、それでも一頃から比べれば随分片付けた私の必死さが伺えるというふうに押し売りをしておきたいんですけど、
なんていうんですかね、4月の時の収録とあまり変わってない気がする。 ですけど、その状態に戻った
ぶりが、
その状態に戻って、それ以上ひどかったということですもんね。
あ、そういうことです、
うんうん、ですもんね、
まあ、あの CD はあらかた、うん、あのもうあの箱詰めが終わりましてですね、うん、あの箱詰めにあの間に合わなかった、うん、あの散乱して落ちてて隙間にこう、うん、入ってたりしたやつを今あの棚に入れてるんですけど、うん、であとはもう後ろの本棚の本も、うん、もうあの間もなく箱詰めが始まって、うん、でそうするとここの本棚が撤去されるんですよ、うん、そうするとあの通路が確保できるんで、うんうん、そこからあの、まあ、一気にこのスタジオの化合作戦が、うんうん、活性化していくんだろうなというふうに思っておりますが、まだ行き着く先が決まっておりません、うんうん、ですので化合作戦まだ発動していないという、うん、ところでございます。
流浪な感じですよね。
発動したいのは山々なんですが、今この瞬間に発動って言いたいんですけれど、うんうん、できないという、うん、
宣言ができない
です、ね、できないという、どこに行くんですか、うん、いや決まってねえんだよ、うん、どうすんすかって話になってしまうわけですね。ギラユコさんはどうですか、久しぶりの第一スタジオは。
やっぱ物は多いですね。
物がそういう感想ですね。
改めてやっぱ
改めて物は多いですよ、いろんなものがありますから、
物が多いですね。
もうだってもう本当にね、なんか今回あのなんかこう散乱して棚からバーって出てきたのがこう拾い上げて、こう一応チェックするじゃないですか、うんうん、でいらないものは捨ててったんですよ、うんうんうん、でもねこうあのいろんなあの昔もらった手紙とか出てくるんですよ、うんうん、でこう捨てにくいのあるじゃないですか、うんうん、で読んでみるとなんかこの人やっぱ危なかったよねとかっていう、なんか、うんうんうんうん、あの明らかにちょっと飛んじゃってる、うんうん、あっちに行っちゃってる系の人の手紙とかがあるんですよ、うんうん、その今から、うんうん、あの十何年ぐらい前の、うんうん、あのもううちにはいない人ですよ、うんうん、なんか知らないけど、うん、あの不思議な手紙が発見されたりして、うんうん、これやっぱ取っといた方がネタになるからなとか思ってこう捨てずにいるんですけど、それとかあと古い名刺とかね、なんかドサッと出てきて、あこんな人いたなみたいなのとか、なんかこう温故知新っていう感じですね。さあ皆さんも自信にやってみませんか。さあお便りいきましょう。こちらはアメリカはテキサス州サンアントニオからいただきました。熊本にもサンアントニオ号という、うん、路面電車の車両が走っておりますね、うんうんうん、かつてはあの昔の熊本市長がサンアントニオってあの筆で書いたような文字で、うん、ヘッドマークがありまして、うんうん、とてもあの達筆じゃない文字だったんで、うんうん、あの恥ずかしかったですね、うんうん、そんなことを思い出してしまいました、うんうん、年齢がよくわかりません。年齢610って書いてあるんですけど、まさかね、うん、キャドドラフターの方、ラジオネームもうステーキは食べ飽きた、
ありがとうございます。
いいですね、うん、ステーキ食べ飽きるぐらいちょっと食いたい、うん、あの震災以降ですね、うん、あの肉食系になるんですよ、うん、人間って、うん、肉食系って別にあのそっちの方じゃなくてですね、うん、あの食欲の方ですけど、うん、あのなんだろう、肉食わないとなんかね、うん、あのエネルギーが出ないっていうか、うん、もちろんそれは魚だって美味しいですけど、うんうん、なんかここ一番っていう闘争心がないと、うんうん、なんか慣れてしまいそうになるんですよね。ですからやっぱあの肉を食いたくなる、うん、だからあの震災何日目だったんですかね、うん、まだ5日目がそこいらだったと思いますけど、うん、花岡市とあのまだそこら辺のお店全然開いてない時に、うんうん、たまたまあの通りかかった焼肉屋が開いてて、うんうんうん、入れるのかなっつって、うん、ちょっと一か八か入ってみようっつって、うん、で入って食った焼肉定食のうまかったことね、うんうんうん、あれちょっとやっぱあのまあおそらく普通の時に食ったら、うん、普通の焼肉屋の、うん、普通の美味しい焼肉定食だったと思うんですけど、うん、やっぱああいう状況で食うと、うん、ひとしおですね、うん、そんなことを思ってしまいました、うん、さあお便りの本題参りましょう。私自然を甘く見てました。なんと私のうちに雷が落ちたのです、うん、あら幸い仕事に行っていて家にいなかったのでその際の詳しいことは分かりませんが、電化製品がかなり壊れて屋根の一部が吹き飛び屋根裏一面に貼ってあるアルミ箔があっちこっち溶けていました。ああそうでしょうね、あの断熱のやつですかね、うんうん、のそのアルミ箔のやつ、あの中にあのなんだっけ、あのグラスウールとか包んでるやつですかね、うんうんうん、ああいうのが取れたんですかね、エアコンと備え付けのオーブンは火を吹いた跡がありました、うんうん、火災にならず飼い猫のタラちゃんと タラちゃんってですね、熱帯魚も無事で不幸中の幸いといったところです。私のうちは1階屋で、まあ、平屋ってことですか、周りのうちは2階屋なのに、大丈夫だったか聞いたら何がと聞かれました、どうやら被害に遭ったのはこの辺では私のうちだけだったようです、近所の人たちは何もなかったかのように楽しくしているのを見てちょっと羨ましく思いました。地震もそうですが、自分に降りかかるなんて考えてもいませんでした。ちょっと離れたところに住んでいる友人宅では家の中で線香が光ったそうです。線香って言ってもあのティーチャーじゃないですよ、はい、その直前に立ち上がろうとしなかったら頭を貫通していたそうです、またあじゃあもしまた雷が落ちるようなことがあったら、うちの中ではどうやって身を守ったらいいのでしょうか。今までは嵐が来ても何も考えず懐中電灯を用意しとかなきゃなんて甘く考えていましたが、ということでいただきました。雷、防ぐ方法は一個だけあります。飛来心を作る、つける、これしかないですね、雷を避けるということは ほぼ難しいんですよ。で、雷を誘い込んで、避けるという、やり方しかない、でただ雷っていうのはですね、基本的に今こうあの2階屋と平屋っていうのなんですけど、高いところに落ちるんですよ。だから、まあ、たまたま何の関係があったかちょっと分かんないですけど、高低差を生かされなかった何かがあったんでしょうけれど、通常例えばビルに飛来心があるじゃないですか。でその高さが例えば15メーターだとするじゃないですか、そうすると半径15メーターの範囲は安全なんですよ、その飛来心のやつで、まあ、通常そういうふうに言われてるんで、だから、まあ、飛来心を立てるのが一番ねいいんですけど、でもね私この番組でもお話したことありますが、飛来心のすぐそばで座ってたことがありまして、ビルの屋上で、で私のすぐ 2,3 メーター横に飛来心が立ってたんですよ、でそこにダーンと落ちましたね、本当に今の私の声はなかなかいいモノマネだったと自分でも今思ったけど、本当にダーンってやつです。でダーンってやった後にキーンってなります。それは耳鳴り あまりにすごい音だったんで、耳鳴りキーンってなって、それでなんかな何が起きたんだろうみたいな、で後ろ見るとその飛来心の先端がちょっと赤熱、してました、でまあもちろん私には何 の影響もなかった、ただびっくりしただけだったんですけど、ただそこに飛来心がなかったらアウトでしたね。私の頭に落ちてますからね、だからまあそういう経験はあるので怖いなとは思いますけれど、どうですか、お二方、ね、しょっちゅう落雷してるっていうふうに伺っていますけど、木下さんもだいぶ落雷したこう頭にカーンと当たったんでそうなったって伺ったんですけど、なんかその時にネジがポロッと一個落ちたっていう、
ネジ
も
ないですね。
なんかかつてはすごい優秀な人だったけれど、なんか雷に当たってから今の嫌いようになったっていう伝説が、
なんかないです、当たったことないです。
なんかジェーンズ邸の近くで噂されてるっていうのがありますけどね。
ないです。
あのお菓子はどうですか、落雷は。落雷はっていうの
なんか知り合いが、うちが落雷したっていうのは聞きましたけどね。
なんか火事がなくなったんですか。
いや、なってなくて、電化製品が全部ダメになったっていう、コンセントつないだってやつですね。
近所に落ちて、近所の飛来心に落ちて、それが地面を伝わってやってきて、アースから逆に入って、電化製品が全滅っていう話は何回か聞いたことあります、それとあと電線から入ってくるのかな、それでいわゆるサージ電流ですよね、それでパソコンだとか、液晶テレビだとかがお釈迦になったっていう話は、まあまあよく聞く話で、だからサージ電流をこう防ぐ電源って今割と安く売ってあるじゃないですか、あれつけとくと、気休め程度ではあるんだけど、まあないよりはマシで、うちの FMC の電源も壁から取ってるところなんですけど、赤いパイロットランプがついてるんですけど、あれサージ電流を防ぐアダプターで、ランプが消えたらサージが流れたっていう、だからついてるってことは サージ電流を、うん、浴びてないという、うん、サインなんですけど、そういうのはつけてますね、うん、であとね、だからその雷でね機材がやられたっていうのは、中学の時に、放送部にいたって話をしてたと思いますけど、うん、中学の、まあ、飛来針がその校舎に飛来針あるじゃないですか、うん、そこにドンと落ちたんですよ、うん、で校舎の目の前にマンションがあるんですよ、うん、今もありますけど、そのマンションがやられたみたいです、うん、マンションの方に雷落ちなくて、うん、校舎に落ちたのにマンションの、うん、その中の住人の方の電化製品が、うん、もうひっちゃかめっちゃかになっちゃったっていうのは、うん、その時結構消防やら警察が来て、まあ7年前消防署ですからね、うん、で大騒動になってたのは記憶してますけど、うん、そういうこともあるんで、まあ怖いですからね、うん、本当にただ落雷とかっていうのは日本よりはアメリカの方が多いでしょう、うんうん、圧倒的に、うん、やっぱ竜巻とかそういう雷雲とかの規模は、うん、日本より向こうの方がねやっぱ、うん、強い大きいというふうに思うので、うん、本当にお気をつけいただきたいなと思いますけどね、うん、ただ本当に野っ腹でね歩いててダーンって来る時もあるので、うん、学校のグラウンドだとかサッカー場とか、うん、あと何ですかゴルフ場なんかもそうですよね、うんうん、やっぱだから近くに雷雲がやっぱ迫ってきてたら、うん、本当に家っていうか建物の中に逃げ込むということで、うんうん、ね、よく言われてる木の近くに木に落ちるから、うん、木の近くには行くなという、うん、まあ、地面に伏せろというのがよくある話であります、うんうんうん、あとそうですね、雷が近づいて雷雲が近づいてあれなんて言ったらいいんですかね、あれはね帝都物語、映画帝都物語でしょ、うん、実相寺監督の、うん、あれで魔人加藤が東京帝都に現れるわけですよ、うん、でそうするともうあの時はもう関東大震災が起きた後だったのかな、うん、後のシーンだとちょっとはっきり覚えてないですけど、電線が走って電柱があって電線があって、うん、電線の上に飛来線ってあるんですよ、うんうんうん、そこがねジジジジジジジって鳴り始めて加藤が来るっていうシーンを見てて、ふーんとその時はそういうふーんって思ってたんですよ、うんうん、で今から10年ほど前ですが、うん、そこのダイエーで買い物をして、うん、帰りになんかね雨粒が落ちてきたんですよ、うん、で雷鳴も轟き始める、うんうん、雨粒が落ちる前だ、うん、前もう雷が来るなと思った時、うんうん、その時にその飛来線に、うん、そのジジジジジが始まっちゃったの、うんうん、ジジジジジジビビビビビーンとか言って、うん、おいおいおい魔人加藤かよとか思って何これ熊本を壊したってしょうがねえべとかって、うん、まさか土曜とか言いながら、うん、で後から調べたらやっぱりその、電位差が生じていて、うんうんうん、で一種の静電気だから雷ってのは、うん、スーパー静電気でしょ、うんうん、でその飛来線にもう電気が来ててジジジジジってくることはようあるそうですよ、うんうん、でそれを初めて見た時にちょっと驚いたなっていう、うん、そんな話がございます、まあ、皆さんもお気をつけいただきましょう、うんうん、ちなみに追伸余談ですが、日本から友達が遊びに来た時お土産を持ってきてくれました。熊本のお茶、日本茶ってことですかね、うん、熊本茶が入ったキットカットでした、うん、で箱の表には製造元神戸、うん、まあネスレは神戸ですからね、うん、で熊本沖縄土産熊本沖縄土産っていうのすごいですね、うん、ちょっとしたコラボですね、うん、とありあのくまモンが半分くらい面の面積を占め、阿蘇の写真が載っていました、うん、なんとも不可解なキットカットでした、うん、ひこにゃんを見習ってほしいなということでいただきました、うん、熊本沖縄土産で
お茶、
熊本茶、まあ、熊本と熊本茶ならまだ分かるし、うん、これ沖縄っちゅうのがよく分からないんですけどね、沖縄がどっかでこうね、だから阿蘇の横に守礼の門かなんか書いてあって、うん、メンソーレとか書いてあったら、うん、笑うんですけど、
熊本茶ってそんな人気あります？
熊本のお茶はまあ、うん、いやまあ人気あるのはあるでしょう。
何熊本茶って言うんですか？
あんまり言わないですね、あんまり、まあ、
言わないですよね。
水俣とかね、あっちの方は割とお茶盛んですけどね、
うん、まあ、なんて感じですね、
矢部茶、
矢部熊本じゃない、
矢部茶じゃないよ、矢部茶、矢部じゃないよ、矢部、通順橋がある方の矢部、
矢部茶、
矢部茶って言うじゃん、
矢部、
うん、 普通普通に言うと、普通に言ってるよ、やべちゃって、かなりね、これやべえぜっていう、やべえちゃっていう、すいませんでした、今日はなんかあの、本当にあの、ダジャレではなく親父ジャグにちょっと走ってる榎田信也もいますね、ちょっと反省しなければいけません、続いては新潟県新潟市からいただきました。50歳会社員、ラジオネームベコ、
ありがとうございます。
ついについについに日刊深夜快速の復活宣言が出ましたね。とてもとてもとても楽しみです。力が入っております、ありがとうございます、と同時に深夜快速をネタに毎日ブログを更新していましたが、正直大変です大変でしょうね、あのサバスタを毎日ね、あの概要を書いていただきまして本当にありがとうございます、ほんの1ヶ月半くらい続けただけなのにこんなにしんどいとは思わなかったって書いてあります、それなのに放送を毎日続ける FMC、 そして被災してもなお放送を続ける榎田師匠、すごい、すごすぎです、応援のしがいもあるというものです、ありがとうございます。さて深夜快速ですが、水曜版の方、水曜版で上田さんには申し訳ありませんが、震災後声を聞くことのできなかったあわちゃんが復活できそうとの話もあります、ありますます楽しみにしています。あわちゃんと連絡は花岡氏が取ってんですけど、あわちゃんとこもなんかあのお住まいはしっちゃかめっちゃかだったらそうですね。
ああ、なんか、いろいろ割れたみたいですよ。
あそこほら、あの酒瓶だらけ の、 あの家じゃないですか。だから酒瓶がみんな吹っ飛んで割れちゃったんですかね。
いや、酒瓶はなんかちょっと整理して大丈夫だったらしいんですよ、その前に、あの酒を飲むための高いグラスが割れたらしい、
あら、バカラとか、
バカラかどうか知りませんけど、なんかその手のやつ
買ってる
の、
持ってるでしょ多分、
その手のが割れたらしいです、
ね、あららららね、
で不安定な状態に置いてたらしいんで、 それは自業自得だと言ってましたけど、
あの人マンションのなんか4階とか5階とかでしょ、なんかね、FMC スタジオから相当遠くないんですよ、まあまあ大変だったみたいです、でもあのとりあえず、まあ、人間の方は無事生きてるということです、でそして日曜版の謎の番組、キラユー時間
私の謎ですよ、
あのここはキラユー時間があのタイムの方の時間になってますけど、あ大臣の次の時間でございます、
それはそれで面白いかもしれない、
キラユー時間っていうね、キラユー師匠とコノハスミレ城のボルジア姉妹が送る一般人には計り知れないまったりゆったりとした独特の間を楽しむ時間、果たしてついていけるか心配ですそうでしょうね、この復活深夜快速について、キラユー師匠の抱負をどうぞということでいただきました、どうぞ。
抱負ですか、
抱負です、
抱負ですか、
いや山口県にありますね、いいですいいですね、
抱負が、
抱負は、抱負、山口県です、
抱負、
山梨県にあるのは抱負です、
豊でしょ、
いやいや、防衛庁の防です、
あ、で府は政府の府、
そうです、豊っていうのは、
豊って何ですか、
豊って
そんな、何だったんですか、それ、何を言おうとしたんですか、豊、
法南とか
庁、法とかも言うでしょ、豊のこと、
法って言いますよ、
そっちの法と、
いや、法南とか市とか法南とかっていう町っていうのはあるでしょうけど、ちょっと急にはなんかね、豊川とかそういうのは出てきますよ、あの豊中とかね、
でも豊に府ってないですか、どっかに、
豊に府、豊富、それ分かりません、あるかもしれない、
全国にどっかありそう、
探しはあるかもしれないですけど、ちょっと私知らないですね、そんな私地名博士じゃないですから、じゃあどうぞ、どうぞ、
いやもういつも通りですよね、
いつも通りです、これを機にちょっと一皮むけた、
むけられんでしょう、
ああ骨川筋へ
もん、むけられんでしょ
う、ああそうっすか、あの炭酸水に使ってみたらどうですか、炭酸水、
なんで炭酸水なんですか、
炭酸水、あるものを作るときに体をよく洗って、あの炭酸水につけるんですよ、一月ばかり、ずっとあの皮が全部溶けてなくなってきれいになるのね、でその後あの包帯にぐるぐるで巻くんですよ、でそうやってあの作るんです、
何をですか、
ミイラ
いらないです、
エジプトのミイラの作り方とかって小学校の時に読まなかった、学研のなんとかジュニアシリーズとかで、なんかピラミッドの不思議とか書いてあって、なんかあのまずあの鼻の中から 仮状のものをつかみ脳みそを取り出しますとか書いてある。
コンビの組むスミレちゃんでしょ。
コンビの組むスミレちゃん、コンビの組むスミレちゃんっていう日本語が僕には理解できない、すみません。
コンビのスミレちゃんでしょ。
コンビのスミレちゃん、
コンビのスミレちゃん、
何ですか、
相方でいいんじゃないですか。
コンビを組むスミレちゃん、
あ、そうですか、
が、の次第でしょ。
ああ、そうですか、はい、私は大丈夫だと思います。
久しぶりでました。
ちょっと違うな、なんかな、ね、ちょっと山口萌えみたいなちょっと
ないの、ちょっと違うね。
そうか、すみれちゃんのモノマネをちょっとこういじれば山口萌えの、あの、うん、モノマネは
ちょっと違うでしょ。
いや作れるで、うん、それを変えていけば、うん、うん、まあ、そんなの今時山口萌えのモノマネやって、あの、訴求力があるかどうかっていうのは別問題ですが、うん、まあね、うん、まだね、あの、深夜快速もあのフルスケールでいけないんで、なかなかちょっと大変なんですけれど、うん、やっぱね、マンパワーがまだちょっと足らないですね、うん、やっぱこうなる、こういう震災とかになるとね、本当、まあ、こういう、あの、地震で大変だと思いますけど、暇だっていう人がいたら、あの、ぜひ FMC で頑張っていただきたいなというのを、あの、募集してますんで、よろしくお願いします。うん、
でも他もね、ちょっと変わったりしないんですか、うん、
月曜がサバスタ月曜、はい、火曜はメグ砲弾、はい、で、水曜が、まあ、一応、あの、今のところ、その、あの、なんだ、あのドラマウォッチャーで行きたいんだけど、うん、あの、ちょっと間に合わない場合は上田君にちょっと、うん、あの、中継ぎをやってもらおうと、うん、で、木曜日が、サバスタの木曜版、うん、で、金曜日がハッピーフライデーシオンさん、うんうん、で、土曜日が、まあ、1スタ空きましたんで、うん、で、アナログも今のところ使えるので、うん、
よかったですか、
あの、アナログになりました、はあ、本当はね、なんか歴史のやつもちょっとやってみたかったんですけどね、なんか、立花幸恵に、なんか和服かなんか着せて、うん、で、こう、スーッと現れる、なんか、そういう番組をなんか、うん、黒田歩みみたいな感じで出してきて、ヒストリアみたいな、ね、
ヒストリア、
これがこう、ね、歴史の大きな川なのですみたいな感じで、なんか、ね、ご存じない、あ、そうですか、2、3日前に私、連続3本見ましたけどね、うん、夜中にずっとやってたんで、新選組の話をずっと見てましたけどね、うん、そうですか、だからまあ歴史のやつもやりたかったんですけど、うん、まあ多分ね、でも歴史のやつやったら偏るんで、なんかね、多分、そう何回もやらないつもりだったんで、多分 3,4 回のリリーフ番組だったと思うので、うんうんうん、多分えのきだけの祖先の話と、うん、立花家の祖先の話と、うん、それに関わる何かの話で3回連続で終わりみたいな話になってたと思うんですよ、うんうん、だからうちの場合はあのご先祖、直系のご先祖はあの土井さんですから、あの今大河ドラマで近藤正臣がやってる人ですから、あれ私のご先祖様なんですよ。で、立花家の、ご先祖様は本当に立花ですから、うん、柳川のお花ですからね、うんうん、で、でその話とかってできたらよかったなと思ったんですけど、うんうん、まあちょっと、まあ、そのうちなんか特番でやれたらなとは思っています、うん、で、メグ砲弾はもう多分本当にメグ砲弾になるんじゃないですか、うんうん、またあのまたその動物シリーズとかやる、
結局流してないんでしょ、
カピバラは流してない、
流してくださいよ、私超楽しみに、
超楽しみですか、カピバラが、
うん、カピバラが、
カピバラが、
うん、ああ、超楽しみ
に、あんまりカピバラの話してないんだけどね、
あれ何の話してたんですか、
カピバラにまつわるちょっとアウトラインの話があるんだけど、そういうのでいいです、そういうのとか
超聞きたかったんです、
あ、そうですか、はい、まあ、何の日だけすげ替えれば、
ですです、
放送はできるので、は
い
はい、そうすると1本浮くので、
うん、
楽っちゃ楽なんですよね、うん、というね、うん、まだだから上田君がなんか何を企画してたのか、
うん、
まだ
そっちも気になりますね、
なんかこう一人喋りで、うん、こう自分のその趣味に走った、うん、なんかトークを展開する的なことを、う
ん、あ、そんな感じでですか、
みたいなことを、
なんだろう趣味ね、
で、まあ、なんか歌のな、俺か番組絡みなのかちょっとよく分かんないけど、うん、なんかこう替え歌みたいなのも作ってたりして、
替え歌
なんかね、詩も俺に見せてもらったけど、
詩
歌詞、歌詞を見せてもらう、替え歌のね、ふーんとか思って、これどう両立するんだろうなと、その地面で見るのとほら音に変えるのわけが違うから、どうするのかまだ聞いてないんですけど、まあ いずれね、多分、まあ、まあ仮にそのドラマウォッチャーが先行することになったとしても、どっかでまたその機会はあると思いますよね。
本当はですね、ドラマウォッチャーはね、最終回、次回最終回だったんですけどね、本当はあの時、
うん、流れるやつがね、
流れるやつがね、
ところが撮ったんですかね。
撮ってないです。
あ、撮ってないですよね、う
ん、予定してて、すっ飛んだんで、
ねえ、だからそこアナログもすっ飛んでんのかな。アナログなし流したんだっけ、アナログだけは流したのかな。何本か流してんですよ、うん、震災特番と並行で、うん、もうアップ済みだったやつは、うん、で在庫が切れたのが4月の17、18日が在庫が切れたんじゃなかったですかね。それでそれからずっとないんですけど、まあ、約2ヶ月、深夜快速の枠としては、うん、まあ中断したですけど、うん、それでも毎日放送し続けるという、うん、この姿勢だけは固くなに崩さなかったという、うん、これだけはね、さすがアンドロメダ賞受賞の軒田慎也もだけあるなと、自画自賛しておこうという、うん、ふうに思っておりますけど、うん、まあでもサバスタもだって日に3、4本流した時もある、うん、何回かあったでしょ。あれなんかしないけど、こうなんか燃えてる時があるんですよ、うんうんうん、なんかね。でそういう時はやってましたけど、今もう消えかかってますからね、うんうん、もうなんていうの、いつまでたったってこう状況がね、こう、うん、変わらないというか、まあ、そこら辺がそのもう番組としてはね、もうぶっちゃけ言うと再放送していいぐらいの話でしょ、うんうんうん、まだ進まないんだ、罹災証明がとかって話で、うんうん、だから日々刻々と変化はもちろんしているんだけれども、うんうん、なかなかそれをその大きな変化がなかなかないので、うん、ちょっとね辛いところなんですけど、うん、まあまあそれでも頑張っております、うん、というところで、これは6月の何日でしたっけ、始めるのは
20日からって言ってます
ね。20日でしたっけ、
はい、
20日から、20日月曜日ですよね、から、はい、深夜快速の枠ですから、サバスタっていう枠はなくなるわけじゃないけど、うん、まあ一応サバスタがもともと深夜快速から派生した番組なので、うん、深夜快速の枠の中に、うん、まあ、正式に入るというふうに、うん、まあご判断ください、うん、というところでございます。さあ2ヶ月ぶりに1スタからお送りしております、QIC。 やっぱりね、この距離感は、うん、喋りやすいです、
うん、
前線スタジオは近すぎて、うん、で声張れないのね、
うんうん、
でここはやっぱりどれぐらいありますか、これ 1.5 メーターぐらい離れてますかね、お二人と私、
うん、でしょうね。 1.5 あるでしょう。
1.5 以上離れてると思うな、多分、
うんうん、
大人1人分ぐらい離れてるじゃないですか、
うん、
ね、でこれ本当はもうちょっとこうあと5メーターぐらい離れてるといいんですけどね、うんうん、なんかすごいお金持ちのダイニングみたいな感じで、うんうん、でこう私がこうなんかそこの当主みたいな形でなんかこうね、半熟卵にトリュフかなんかのソースを入れたやつをこう入れてこうね、今明らかにでっけえあくびしてますけどもね、というそこでございまして、まあだからこの距離感ぐらいがまあちょうどいいし、うん、まあ大きなあくびをしてもそう目立たないということですよね、木田さん。
え？
CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか、えのき田酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのき田酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。